おはようございます。7月の第2週ですけれども、今日は、参議院選挙があります。どうしても衆議院選挙と比べるとちょっと緊張感が、あんまりないのが現実かもしれませんが、またいろいろ大変なこともありました。何かと心が騒ぐところもありますけれども、イエス様、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさいと言われました。考えてみればイエス様が活躍された時代は決してそんな安定した時代では、なかったと思うんですね。ユダヤの国はローマに支配されていましたけれども、それを心よく思わない、何とかして独立しようという動きをしている人たちが、常にいたわけです。でローマ軍は常に監視の目を光らせて、暴動が起こらないか起こらないかと、そんな目で見ていた、そんな時代です。でイエス様も、最終的には、それは本当にもう大きな過ちですけれども、そうやって暴動を起こしかねない危険人物として、ピラトは十字架につけたわけです。しかしそこに本当に不思議な神様のご計画がありました。そんなことを思いますと、今、私たちも世にある、この社会に生きているものとしていろいろと祈らされることがありますけれども、今朝も心を騒がせることなく、まず私たちは神様を礼拝していきたいと思います。お祈りいたします。あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさい。天の地なる神様、今朝このように共に礼拝できることを感謝いたします。また久々に礼拝に集うことができた方々もおられ、本当に感謝いたします。主よ、私たちの礼拝が神様に喜ばれる礼拝として受け入れられ、また私たちの神様にある交わりが祝福され、ますます私たちが住んでいるこの地域、社会へと私たちが証しをして福音を伝えていくことができますように、また私たちの信仰を強めてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。7月から9月までヨハネの福音書からメッセージをしていく予定です。新約聖書には4つの福音書がありますが、またいろんな機会でお話をしたいと思いますが、どうして4つもあるんだろうと思われるかもしれません。でもそれぞれに特徴があります。マタイ、マルコ、ルカと並んでいますけれども、この3つは、読んでみると分かりますが、内容が重なっている部分が、たくさんあります。よく調べた方では、それは出来事が重なっているというよりは一語一句レベルで重なっている部分もあるということです。こういった、3つが共感福音書と呼ばれます。共感というのはちょっとあんまり聞き慣れない言葉ですが、共に見るという、同じ視点から見ているという意味でしょうか。それに対してヨハネの福音書は、その3つとはある意味全く違っている視点を、そして内容を持っています。実際に書かれているエピソードもあまりほとんど重なっていないわけです。共感福音書がどちらかというと第三者の視点からイエス様を書いている、イエスはこうしたっていうふうにのに対してですね、ヨハネの福音書は、もちろんイエスは何々したとは書いてますけれども、どちらかというとイエス様自ら行動して、そしてイエス様がご自分が何者であるのか、何のために世に来られたのかを、イエス様が積極的に語っておられるような印象を受けます。でご自分が何者であるかを証明するために7つの印としての奇跡が書かれています。いろいろな奇跡とは書かないで、あえて7つに絞って奇跡が書かれています。そしてご自分が何者であるかを語られる、私は何々です。皆さんいくつ思い出すでしょうか。私は世の光です。私は道であり真理であり命です。私は生けるパンです。私は門です。 まあ、他にもありますけれども、こういう言い方が出てくるのがヨハネの福音書です。まあ、これらがヨハネの福音書の特徴といえますけれども、今回はこれらの特徴に注目して、メッセージをしていきたいと思います。そして何といっても今朝読んでいただきました一章です。他の福音書にはない特徴がいくつもあると言いましたが、この一章一節から始まる冒頭の部分は何といっても独特ではないかと思います。今は先ほどはですね、少し長いので13節まで読んでいただきましたけれども、まあ、1章18節までが一つの部分、福音書全体の導入、まあ、イントロダクション、あるいはプロローグとなっています。特にこの最初の冒頭部分は一度読んだら忘れられないようなちょっと不思議な表現で始まっています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、こんなふうになっていくわけです。他の福音書のようにイエス様の誕生のエピソードが書かれているのでもない、マタイの福音書のように系図が書かれているのでもありません。まあ、なんでこんな不思議な表現で始まっているのかなということは、皆さん感じたと思いますし、私もまあ、正直進学校でいろいろ勉強するまではあんまり意味が分からずに読んでいたような気もいたします。さて、はじめにという言い方を聞けば、私たちクリスチャンであれば必ず思い出す聖書の箇所があると思います。それは、そうですね、創世記の一章一節の言葉です。はじめに神が天と地を創造した。ヨハネの福音書もこの初めにという言葉で始まっています。もう明らかに天地創造とこれは関係があるわけです。そして天地創造を思い起こさせようとしている言い方です。もう一度一節をご覧ください。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。初めにというのは順番が最初というよりは、すべてのものよりも先にという意味です。私たちの世界の歴史が始まったある時点ですでに言葉であるお方はおられた、存在したということです。まあ、あったという言葉が2節と合わせると4回繰り返されていますが、まあ、決して昔の過去のことだけを言っているのではありません。最初の時から今に至るまでずっとおられる言葉であるお方は、世界が始まる以前から、そして今日までずっとおられる、そしてこれから未来に向かってもずっと存在しておられる、まあ、つまり永遠におられるお方なんだということが言われています。すべてのものより先に永遠におられるお方、私たちの世界を創造したお方、まあ、このようなお方は神様以外におられないわけです。つまり言葉であるお方は神様そのものだ。ここに書いているようにまさに言葉は神であったということです。この後読んでいきますと、言葉とはイエス・キリストのことだとはっきり言われていますけれども、ヨハネの福音書の1章1節から3節から教えられるのは、イエス様の働きは実はイエス様が人間の体を取ってお生まれになった時から始まったのではなく、あるいは30歳になって世に出られた時から始まったのでもなく、私たちを救うための神様のご計画は天地創造の時からすでに始まっていた、決まっていたということです。そしてこの救いのご計画、神様のご計画はイエス・キリストが人となって生まれてくださった、そのことによってすべて明らかにされ、そしてイエス様の十字架と復活によって成し遂げられたということです。旧約聖書を読んでいてもイエス様は全然登場しない、で教会に来始めた方々、初めての方々と旧約聖書を読んでいても、あれキリスト教ですよね、イエスキリストってどこに出てくるんですかってなるんじゃないかなと思います。確かにはっきりは語られていないわけです。 しかしこのヨハネの福音書を通して主イエス様の働きは天地創造の時から始まっているということを私たちは知ることができます。つまり旧約聖書の中に出てくるいろんな出来事の中にも私たちはそこにイエス様がおられると考える、そんな視点で読むことができるということです。さて言葉、なんでこんな言葉を使ったんだろうかと多くの人が研究してきて、いろんなことが言えるんですけれども、今日は、ごくごく、私も分かっている範囲でしかお話しできませんが、ギリシャ語で言えばロゴスという皆さんも聞いたことがあるかもしれない、そういう言葉です。さっき言いましたように、初めにというのは創世記一章一節を思い出させる言い方です。で、3節にははっきりと、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったと書かれています。言葉であるあるお方がすべてのものを創造してくださったということです。開きませんけれども、創世記をぜひ思い出していただきたいと思うんですね。神様はどのようにして天地を創造されたでしょうか。何か手が伸びてきて不思議なことが起こってできたでしょうか。創世記に書かれていること、それは光あれと神様が仰せられると、光があったと書かれています。そこから始まって神様は天地を次々と言葉によって創造されたということです。何々があれ、何々があれというとその通りになった、そう書かれているわけです。神様は次々と言葉によって私たちの住むこの天地を創造されました。神様の言葉には力があります。神様があれと言われるとその通りになります。神様の言葉には力がある、そのことは旧約聖書で何度も言われていますが、いくつか確認したいと思います。詩編の33編6節、詩編33編6節をお読みします。主の言葉によって天は作られた、天の万象もすべて御口の息吹によって。詩編33編6節にはこう書かれています。同じ詩編107編20節にはこんな言葉があります。主は御言葉を送って彼らを癒し、滅びの穴から彼らを助け出された。主は御言葉を送って彼らを癒し、滅びの穴から彼らを助け出された。そして有名なイザヤ書の55章11節の言葉、そのように私の口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない、それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。言葉の力というものは一般的にもいろいろと言われています。怪しげな意味ではなくって、私たちは心の中で思っていることを口にするとやはりそれに縛られると思うんですね。つまり約束するということにもなります。もちろん私たちはだからといって約束したことを、口で言ったことを全部本当にそのようにできるかどうかといえばできないわけです。しかし真の神様は決して偽りや嘘を言うことができないお方です。ですから神様が言われたことは必ずその通りになる、その通りに実現するということです。イエス様のガリラヤでの働きを見ると、あるいはエルサレムでの働きもそうでした。ガリラヤ湖の嵐を一言で沈めたお方です。イエス様が一言よくなれと言われると病は癒されました。目の見えない人の目を癒されました。足の不自由な人を立たせました。イエス様の言葉には力があります。それはイエス様が真の神様ご自身だからです。言葉のもう一つの大切な働き、それは 説明し伝えるということです。少し飛びますけれども1章の19節の言葉を、ごめんなさい、1章の18節の言葉を読ませていただきます。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。ここにイエス様が来てくださった目的と意味が書かれています。御子イエス様が世に人となって来てくださった、そのことによって私たちは神様がどのような方であるかを知ることができました。誰もその目で神様ご自身を見たことはありませんでした。神様の友と呼ばれたモーセでさえ直接神様を見ることはできなかったと書かれています。その足元を見ることしかできなかったと言われています。しかしイエス様は神様の栄光を捨てて人となって私たちの世に来てくださいました。ですから誰もが、まあ、言ってみればあのイエス様と同じ時代に来た人たちはその目で神様ご自身を見ることができたということです。一章一節をもう一度読んで、見ていただきたいと思いますが、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書かれています。共にあったというのは同じ場所にいたというより同じ立場にあったということです。これは言葉であるお方、つまりイエス様が神様と同格だということを意味しています。言葉である御子イエス様は神様と同格のお方、神ご自身であるお方、そのことが明らかにされています。まあ、このあと何回かあとメッセージでお話しすると思いますが、まあ、先ほども言いましたようにイエス様は私はあるということを何度も言われました。まあ、実はこの言い方は誠の神様がモーセにご自分を紹介された時の言い方と同じなんですね。私はあるというものなんだ。まあ、ちょっと難しい言い方ですが、私はだから誰によっても存在させられたのではない、私は私によって、いる、私はあるというものだ。同じことを、まあ、イエス様がこのヨハネの福音書で何度も言われています。つまりイエス様はあの誠の神様ご自身なんだということです。その方が世に人となって来てくださったということです。ですから旧約聖書で語られた御言葉、予言の御言葉を解き明かすためにイエス様は世に来られました。17節には、1章17節には、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからですと、からであると書いています。まあ、律法、神様の御言葉も神様がどんなお方であるか、神様は何を願っておられるかを私たちに明らかにする、まあ、掲示するために与えられました。でもそれだけでは十分ではなかったんですね。その後神様ご自身が世に来てくださって、神様の御心は何であるのか、神様とはどういうお方であるのかをはっきりと示してくださったということです。まあ、14節にはこの方は恵みと誠に満ちておられたと書かれています。まあ、恵みと誠というのは旧約聖書では誠の神様を表す、誠の神様の性質を表す言葉です。つまりイエス様を通して私たちは誠の神様がどんなお方であるかを知ることができるわけです。愛において真理、清さ、栄光、憐れみと恵み、さまざまな神様のご性質を私たちはイエス様を通して知ることができます。その意味でもイエス様は神様を解き明かす言葉であるお方、そのことをヨハネの福音書は教えているわけです。さて次の点に入っていきたいと思いますが、1章の4節から8節に目を通していただきたいと思います。ここで目に留まる言葉は何といっても光だと思います。ここでも創世記一章を思い出していただきたいんですね。神様が最初に作られたものは何だったでしょうか。光です。光あれ、すると光があったと書かれています。 神様が光を創造されました。もう一つ目に留まる言葉は命です。光、命、まあ、これらはヨハネの福音書でこの後重要な言葉として何度も登場しますが、命も神様の創造に関係した言葉です。例えば創世記の2章7節にこんな言葉があります。神である主はその土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。人に命を与えたのは神様です。ですからヨハネの福音書にもこの方には命があった、この命は人の光であったと書いているわけです。まことの神様であるイエス様が私たちのように光を与え、そして私たちにまことの命を与える、そのために来てくださったということです。まあ、天地創造の後、残念ながら私たち人間は罪を犯して神様から離れてしまいました。罪が私たちの中に入って神様から離れた私たちのこの世の中は、神様の目から見ればそれは闇となってしまったわけです。しかし光を創造したお方であるイエス様が世に来てくださいました。そのことを五節は、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。九節では、すべての人を照らすその真の光が世に来ようとしていたと書かれています。罪の闇の中にいる私たちに、そして私たちの世界に再び光を与えるためにイエス様が来てくださったということ、そして罪に死んでいた私たちに命を与えるためにイエス様は来てくださったということです。それは世界を創造したお方であるイエス様だけができることです。そう考えますと、ヨハネの福音書が天地創造から始めているのは、罪の闇の中にある私たちの世界がイエス様によって再び新しく作り変えられる、そんなすごいメッセージを語ってるんだなということがわかります。闇の私たちの世に光をイエス様は与えてくださった、そして罪に死んでいた私たちに命を与えてくださった。それは言ってみれば、あの神様が世界を創造された時の御業がイエス様を通して、再現された、まあ、そこまで言っていいような、そんなことがここに書かれています。パウロは第2コリント5章17節第2コリント5章17節で、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりましたと書いています。新しく作られたもの、この作られたというのは本当に創造されたという意味です。パウロはもちろんこのことをよく分かっていたんだなと思います。イエス様が世に来てくださった、それは私たちに光を与えるため、そして命を与えるためであった。闇は決して光に打ち勝つことはできません。どんな暗闇も光の前ではもはや闇ではありません。世を照らす真の光として、そして私たちに新しい命を与えるためにイエス様がこの世に人となって来てくださったということです。さて、最後の点に入っていきたいと思いますが、このようにイエス様が神の言葉であるとは、神様のご計画を実現するために来られたということです。改めてどのようにして神様のご計画を実現されたのでしょうか。14節をご覧ください。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この言葉によってですね、天地を創造されたお方が今度は私たちの住むこの世界に人となって来て住んでくださったということが書かれています。さて6節からはですね、ちょっと話が飛んだような印象を受けます。神様から使わされたヨハネという人がいた。突然ヨハネという人が登場します。まあ、少しややこしいですが、福音書を書いた使徒ヨハネのことではありません。イエス様より先に現れ、イエス様が来られることを人々に証しし示すために使わされた人、 バプテスマのヨハネのことです。7節8節にはわざわざ彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのであると書かれています。イエス様を紹介する大切な役目をヨハネは担いましたが、彼自身は光ではなかった。それは光である方はイエス様だけだからです。しかしこのイエス様を証しし紹介する大切な役目をヨハネは担いました。そして全ての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。誠の光であるイエス様が世に来られる、これがイエス様が人となって、肉の体を取られたという意味で受肉と呼ばれることもありますが、世に生まれてくださったあのクリスマスの出来事を指しているわけです。ヨハネの福音書にはマリアさんとヨセフさんも登場しません。羊飼いも博士も登場しません。イエス様の誕生のことは何も書いていないかに見えますが、実は一番大切なことが書かれているんですね。つまり誠の神様であるお方が人となってこの体を取って生まれてくださったということ、その一番大切なことがここに実は書いているわけです。クリスマスに起こった出来事はとても大事なことですけれども、大事なのは、羊飼いが出てくるとか博士が出てくるということではなく、神の御子である方が人となってくださったということです。イエス様こそ人となって世に来られた神様だということです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。さらっと書いてますが、本当にびっくりするようなことが書かれています。というのは一章一節から三節で、言葉というのは神様である、そしてこの天地を作られたお方であるということがはっきり言われているからです。そのお方が人となって私たちの間に住んでくださった。本当にこれは実はもう驚くような出来事なんですね。本当に素晴らしい出来事です。ヨハネの福音書はこの後そうやって人となって世に来られたイエス様をどんなことが待ち受けているかについて語っています。このイエス様を人々は受け入れませんでした。拒絶しました。10節から11節にはそのことが書かれています。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。この方は自分のところに、ご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。私たちはですね、多かれ少なかれ知らない人、よそから来た人はなかなか簡単には受け入れられない。むしろちょっと出てってくれというようなところがあると思います。しかし実はイエス様の場合はそうではないんですね。私たちの世はイエス様によって作られました。つまり私たちの世はイエス様のものです。ですからイエス様はよそ者ではない。むしろイエス様はご自分のところに戻ってこられた、来てくださったということです。それなのに私たちのこの世はこのお方を受け入れなかった。私たちに光を与え命を与えるために来てくださったことを受け入れませんでした。理不尽なことですけれども、これが神様から離れた私たち、罪人である私たちの姿です。ヨハネの福音書にもこの後イスラエル、ユダヤの人々がイエス様を受け入れなかったこと、拒んだことが書かれています。病気を治していただいても、パンを与えていただいても、イエス様を表面的には受け入れて褒めたたえても、本当の意味では受け入れませんでした。そして最後はイエス様を十字架につけてしまったわけです。しかし全ての人がイエス様を受け入れずに拒んだのではありません。イエス様を受け入れた人たちがいました。12節をご覧ください。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。その名を信じる、イエス様を受け入れるとはその名を信じることなんだ。つまりイエス様こそ天地を作られた誠の神ご自身であると信じることです。 受け入れた人々にはどんな特権が与えられるというのでしょうか。神の子供とされる、神様の子供にしていただく、新しく生まれ変わるということです。この後ニコデモとの対話を通して、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言われましたけれども、イエス様を信じるとは新しく生まれるということです。ヨハネは再びこの方がどれだけ素晴らしいお方であるか、何にも勝るお方であるかを証言しています。このお方イエス様こそ神様の御言葉をすべて解き明かし明らかにして完成成就するお方であるということです。イエス様こそ神様の与える救いのご計画がどれほど確かで素晴らしいものであるかをはっきりと示すお方です。今朝はヨハネの福音書のこの最初の部分をお話しました。人の体を取って私たちの世に来てくださったお方、そのイエス様こそ天地を作られた神様、そのお方であるということ、イエス様こそ生ける神の御言葉、それそのものであるお方だということ、イエス様を通して私たちは神様を知り信仰に導かれます。神様の救いがどういうことであるかを理解することができます。それは歴史上一度だけ神様が人となって世に来てくださったということ、私たちに命を与え闇に光をもたらすためにイエス様が来てくださったということです。しかし私たちはこの世はこのお方イエス様を受け入れずに拒みました。しかしこのお方を神様として信じて受け入れるなら、私たちには神様の子供とされる特権が与えられているということを、今朝私たちはもう一度確信することができたと思います。神様の子とされるとは新しく生まれ変わることです。ヨハネの福音書の全体のテーマがここに示されています。そして聖書全体を貫くメッセージが書かれているわけです。このことを覚えて、またこの1週間も信仰新たに歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。はじめに言葉があった、言葉は神